オの前の皆さん、インターネットサイマルラジオでお聞きの全国の皆さん、こんばんは。リトルミュージカルスターズは西東京市で活動しているキッズミュージカルファクトリーのメンバーがお送りします。キッズミュージカルファクトリーは幼児から社会人まで総勢およそ100人の幅広い年齢層でオリジナルミュージカルの公演や地域のミュージカルの楽しさを伝えるボランティア活動などを行っている団体です。リトルミュージカルスターズ放送中はメンバーが実況ツイートをしていますので、放送と一緒にご覧ください。ツイッターアカウントはlms_kmf です。そしてそして今月のパーソナリティはこちら。
はい、梅雨明けし、梅雨入りしまして、気分が全然上がらない近藤凛です。
雨だからね、
明けてないわ全然、
まあね、はい、そしてメインパーソナリティは私、知らぬ間に給料が増えておりました川口光平でお送りします。
よろしくお願いします。
夏だ、
合宿だ、
秩父へゴー。はい、ということで、はい、夏にキッズミュージカルファクトリーが20周年を記念して初の宿泊イベントが行われます、はい、
そこで
秩父に行くわけですけども、はい、で、まあ、西武線をさ利用してると CM よく見るじゃん。
あ、秩父へ
行こうって
やつね。
そうそうそう、あの土屋太鳳ちゃんが出てるやつ、
うんうん、
で、まあ、具体的にさ、でも何があるとか実は知らないじゃん。
まあ確かに、
うん、でしょ。だから、まあ、修学旅行じゃないんだけども、まあ、事前学習として僕が調べてきました。
いい、ね、真面目ですね、
はい、ありがとうございます。
山口先生の、
はい、秩父レポートを聞いていただきたいなと思います。はい、はい、でまずはどこにあるか。秩父は
埼玉県。
そう、ね、埼玉県の最西部、
うん、
もう一番西にある地方だそうです。これウィキペディア調べね。
ああ、はい、ウィキ上、はい、
で、まあ、どうやって行くかなんだけども、はい、ひばりが丘駅から、はい、まあ、特急使わずに行くとどんくらいかかると思う？
1時間ぐらい。
あ、ごめん、そんな早くない。あのひばりが丘駅から1時間半で行きます。
あ、まあでもあれだよね、レッドアローとか乗るともっと早く行くかもしれないね、
うん、で、まあ、ひばりが丘駅からどうやって行くかっていうと、うん、まず飯能行くじゃん。
はい、
飯能行ったら西武秩父線に乗り換えるんですよ。
お
ー、そっから西武秩父行く。終わり。
終わり。
そう、意外と近いんですよ。
そうだね、そう、確かにそれ実は1回乗り換えで行ける。
そう、我々とか実は身近なんですよ。
あ、なるほど。
で、まあ、次にね、ちょっと地理を説明したので、うん、次に著名な芸能人の方を紹介していこうと思います。はい、アキラ 100%
著名か。
一時期話題になったからね。
あ、まあまあまあ。
で次はですね、藤原竜也さんとか。
おーおーおーおお。
これまあ、はい、大物俳優ですよ ね、
ですね。
とかとか、まあいろいろ有名な方がちらほらいらっしゃいます。
はい。
で次が郷土料理。
お、食べ物、それは知りたいですね。知りたいでしょ、僕は。
出るかもしれないからね、宿舎で、
うん、
でまずは秩父そば。
あ、おそばです。あの駅のところにあるの知ってる。
あ、そうなの。
そう、立ち食いそばは秩父そばっていうのが
有名。初めて知った。で、はい、次がですね、味噌ポテト。
おいしそう。
おいしそうでしょ。これどういう食べ物かっていうと、うん、ふかしたじゃがいもに衣をつけて揚げて甘い味噌だれをかけたもの。美味しそうじゃない？
美味しそう。
これ僕サークルの旅行行った時に食べたんだけど、 おかずの一品として出たんだけどさ、すごい美味しかった。
いいな。
いや多分これ出ると思う。
あ、本当？
出そうじゃない？
まあまあまあ確かに。
おかずの一品になるわけだし。
揚げてんのか、いいな。はい、
ということで、まあちょっといろいろね紹介したわけで、次はまあ事前学習といえばね、やっぱり何があるか大事だよね。と、うん、いうことで。まず有名な、
ね、
そう、観光地を紹介していこうかなと思います。
はい、
で、あの秩父っていうのは、まあ、最近パワースポットとして有名になりつつあるのね。まあ、
CM でもなんか言ってるね。
そうそうそう、パワースポット巡りみたいな。で、まあ秩父っていうのはそのパワーの強い神様が多いって言われてるんだって。
なるほど、強い強い
強いんですよ。で、なんかね、行くところによるとなんか心身ともに弱ってる状態で行っちゃいけないみたいな。そういう神社もそうあるんだって。
怖いな、 それは。
で、まあまあちょっとね、怖いじゃん。だから、まあ、その中でもちょっと優しい神様がいる神社を紹介しようと思います。
はい。
で、まあその優しい神様がいる神社っていうのはこう秩父神社っていう神社。
有名な、はい、わかんない、
あの秩父 夜祭りで有名な、
はいはい、
そうそう神社ですね。
あ
でもこの神社はまあどういうことにご利益があるかっていうとですね、うん、縁結びにご利益があるそうです。
これは期待、
はい、ここでちょっとまあ問題というか質問なんですけども、うん、縁結びと恋愛成就ってどう違うでしょうっていう、
え同じだと思ってました。
って思うじゃん、
はい、
けど実は縁結びっていうのは、
はい、
まだ好きな相手がいない状態でいい巡り合いを願うもの、これが縁結びです。
あなるほど、
はい、でじゃあ恋愛成就はっていうと、好きな相手がいてその人と結婚できるように願うもの、これが恋愛成就。
なるほど、
好きな人のがいるかいないかの違い。
じゃあ婚活行く前はあの縁結び、
ね、あそう縁結び、
はい、
婚活した後は恋愛成就、こういうことです。よくわかりやすい、
はい、わかりやすい
でこの秩父神社は、縁結びにご利益がある神社になっております。でこの神社あの水占いっていう、まあ、おみくじがありまして、あの紙を買って境内でその水占いの紙を買って水にこうね浮かべると文字が出てくるっていう、
はいはいはい、なんか CM でもその流れてる、
うん、あるある、あ
のインスタ映えだね。
実にインスタ映えするおみくじになっておりますということでね、うん、まあ秩父神社行けるのかな、わかんない、
あわかんないね
行ったらまあぜひ水占いやってみましょうと、
はい、
じゃあ次行きます、
はい、
次はまあ最初に心身ともにね弱ってる状態で行ったらいけないよみたいな、う
んうん、あはいはい、
話したじゃん。それが次の神社でございます。
お怖い怖い。
これ三峯神社って呼ばれてる神社で、この神社はなんと富士山から東京へ流れる強い流脈にあり大地の気がみなぎる場所にありますだそうです。
アニメみたいな
強そうだよね、
うん、強そう
でこの神社はじゃあどんなことにご利益があるのっていうと、
はい、
明確な願望、
うん、
仕事運、うん、特にフリーランスや起業家、
うん、
あとは金運、
うん、
恋愛成就、
うん、
浄化、
浄化
だそうです。
浄化、
そう浄化、多分綺麗になるんでしょう。
あまあじゃあ僕にぴったりかもしれない。
あそうね、
あの、まあ、フリーランスだし金運もね、
うん、上がるからね、
浄化も、浄化
も清められるから、ね、
そうそうそう浄化は大事、
うん、で、はい、この三峯神社ってなんか、まあ、そういう風にさいろんなことにご利益があるじゃん、
うん、
だからスポーツ選手とか芸能人とかが参拝して話題になることもあるんだって、
はい、へ
え、
そんな有名なんだ。
そうでこの三峯神社の強力な木の流れっていうのは、うん、強い意志を持ってる人を後押ししてくれるのでぴったりですと。
あなるほどね。
そうだから強い明確な意志がある人にとってはすごいいい神社だそうです。
ないっていうか弱ってるとか、うんまあ、ない状態だとむしろやべえみたいな。
ああそう、もうまさにそんなこと書いてあった、うん、逆に迷っている人にとっては強すぎる気は合わないと思いますと。
あなるほど、
調べたサイトには書いてありました。
あなるほど、はいはいはい、
でもちょっと神社ばっかり紹介してるんだけども、うんまあ、実は他にも有名なところとかもあったりして、うん、例えばアニメの聖地ね、
あの日見た花の名前を僕たちはまだ忘れない、
ね、そうそうそう、あのリンの大好きなアニメね、うん、あとは
泣くやつ、
あの心が叫びたがってるんだ、
あここ叫ぶ、ね、
そう最近実写化された映画とか、うんうん、まあそういう聖地も結構あったりするし、
聖地巡礼ができるし、
うんまあ、あとは温泉もね、
あなんか CM で流れて
る、ね、そうそう、あの CM で流れてる祭りの湯、
へえ祭りの湯、
あれあの秩父の駅前にあるの、本当に駅前にあるの、
へえでもなんかすごい豪華そうな感じだよね、
うんうん、あのサークルの旅行で行った時に、
うん、
その祭りの湯で最終日半日ぐらい潰したんだけどめちゃめちゃ気持ちよかったし
半日も入れるレベルの温泉の、
ね、そう疲れてたってのもある、
あ、まあ、なるほど
で何かそこでマッサージとかもしてもらった、
うわー贅沢だ、
うわ贅沢、すごい楽しかった、
学生のくせに
前日いっぱい歩いたからそうっていうふうにいろいろね、うん、他にもちょ紹介しきれない魅力的なところもあるので、
はい、
ちょっと今回の合宿だけではいけないところもあると思うので、まあ、意外と近いし、
はい、まあ、デートとかね、
そうそうそう、
にもいい
ね、これ以外のこれ以外のね機会にもぜひぜひ行ってみてください、
はい、
ということで、夏だ
合宿だ
秩父へゴーでした
ここで一曲お聴きいただきたいのですが、後半に予定している僕の新企画リンのアナリーゼで紹介する曲を今月の歌にしたいと思いますので、ぜひお聴きください。映画フローズンより For the first time in forever です。どうぞ。お聴きいただいたのは 映画フローズンより For the first time in forever でした。はい、ということ で、
はい、
ということで新企画、新企画、ね、リンのアナリーゼです。
アナリーゼ、
はい、でこのアナリーゼっていうのはね、はい、まずちょっと説明していきたいと思います。アナリーゼというのは楽曲分析という意味です。
ほう、要するに曲をまあ分析して、
そうそうそうそう、
あだこうだ言っていこうと。
そうそうそう、これはちょっとなんか言い方が悪意を感じますけど、はい、まあそうです。でまあなんでこの曲にしたかというとですね、はい、まあかれこれもう3年ぐらい前ですかね。
お、そんな前に、
大学、あ、うん、2年前ぐらいか、うんうん、大学2年生ぐらいの時に、うんうん、キッズのマルトククラスで生まれて初めて歌ったんですね。覚えてるかな。
やったね、やったんです。覚えてる覚えてる。
でその時に、うん、いやまあ改めて聞くとこの曲いい曲だし、はいはい、と思って、ちょうど学校で、うんうん、楽曲分析のやり方みたいなのがやってたので、それの知識とかに基づいて自分で楽曲分析してみようと思って、うんうん、この曲を生まれて初めてこの曲を楽曲分析してみたんですよ。そしたらすごく、うん、まあ、分かりやすい。まず
その分析したあれが、
分析が分かりやすいんですよ。分析しやすい曲だったんです。
ほうほうほう。
だし、まあ、その分析がうまくできたんで感動しちゃって、うんうん、まあ、これをずっとこう持ちネタとして、
はいはいはい、
まあ、小ネタでいろいろ言ってたんですけど、うんうんうん、まあ、いつかラジオでね、
うんうん、
キッズのみんなとかリスナーの皆様にちょっと伝えたいなって思いはずっとあったんで、これを機にちょっとね、
念願のね、
そう言っていきたいなと思って。
夢が叶うわけですね。
はい、
はい、
まあ、まずはこのアナと雪の女王、うんうん、フローズン、
うん、
日本でアナと雪の女王なんですけど、うんうんうん、のあらすじをちょっと説明しないと、この曲が始まったところのシーンを説明したいので、まずさせてもらうと、うんうん、まあ、アナとエルサっていう2人がいたんですね。
姉妹ね。
姉妹です、うんうん、でこの2人は、王家の2人なんですけど、うんうん、まあ、うんうん、両親がちょっと不慮の事故で死んでしまうんですよ、
う
ん、
そうね。
でその不慮の事故で死んでしまって、まあ、今王女がいない状態、うんうん、でその王女を次、まあ、エルサってお姉さんがエルサなんですけど、うんうんうん、を、戴冠式っていう、こう王女を引き継ぐ式があって、うんうん、その日の歌なんですよ、
うんうんうんうん、
で、まあ、歌詞、日本語の歌詞とかにもあるんですけど、うん、アナは、今までそのエルサが、
うんうん、
まあ、あるちょっと特殊能力があることによって、うんうん、まあ、これはちょっとネタバレで言えないんですけど、うんうん、特殊能力があることによって、その門、城の門を閉じてるんですよ、
う
ん
う
ん、
そう、子供の時からずっとそうなんだよね。一人でずっと
小さい時から
遊んだりしてたし、
そう、それを、うんうん、まあ、だからエルサは望んでるかもしれないけど、うん、アナもそれを強要されてたわけですよ、うんうんうん、で今日は戴冠式だから、うん、まあ、門を開いていろんな人が来るわけです、うんうんうん、いろんな国から。それで街の人も来たりとかっていうのが、まあ、アナはすごく楽しみ、
ウキウキしてるよね。
そう、ウキウキしてるんですよ、うんうん、で逆にエルサは、うん、まあ、その特殊能力があったりして、うんうん、あまり人前に出たくないからっていう思いがあって、すごいこう、うんうん、まあ、複雑なんだけど、まあ、乗り気ではないっていう心情の2人のシーンでの曲なんですよ、この For the first time in forever、 生まれて初めてっていうのは。
戴冠式をこう人といっぱいあるから楽しみなアナと、
そう、
ちょっとやりたくないなって思ってるエルサと2人の関係があるってことね。
そうなんですよ、は
い
は
い
はい、で、まあ、まずはアナのソロから始まるんですよ、うんうん、アナの歌から。でそのアナの歌なんですけど、うん、これまあなんと全部聞いてれば分かるんですけど、うん、アーフタクトから始まってるんですよ。
アーフタクト、
はい、まあ、簡単に説明すると、はい、うん、クって出てきてるんですよ。
ああ、なるほど。
1234ってあったら、うん、1で出てこないんですよ。
あ、なるほど。
1234タタとか、
あ、はいはいはいはい、
タタタタタタタタ1234っていうのの中で1ちょうどからは入らずに4の最後の方から入ってくるんですね、うんうん、はいはいはい、これをアーフタクトって
前食ってんのか。
そう、
先に出てるってこと
で、これがもう何を表してるかっていうと、うんうん、もう、あ、早く、あ、やりたい、もう気持ちが、
あ、なるほど、
溢れ出てっていうのがこのアーフタクトに詰まってるので、ちょっと一回お聞きいただきたいと思います。はい、はい、 こんな感じで、はい、全部全部ずっとアフタクトで入ってるんですよ、
うんうん、聞いてみるとそうね、なんか全部食ってるよね、
そうそうそう、うん、
言われないと、
これがもう本当に楽しみで仕方ないっていうのが、うんうん、まあ伝わると思うんですね、
うんうんうん、
でまあ今度は逆にエルサの、
はいはい、
このあと、エルサのソロに入るんですけど、うん、エルサのところはですね、
うんうん、
1,2,3,4 ってあったら、うんうん、今度逆で1,2,3,4
いたららら1,2,3,4
いたららら全部休符があるんですよ1のところに。
へえ、そうなんだ。
そうで、はいはいはいはい、まあ分かると思うんですけど、うんうん、今度は逆にあんまやりたくないなっていう気持ちが、その
あ
やっぱり、逆にじゃあ、
うんうんうん、
1,2,3,4
たららら1,2,3,4
たららら1,2,3,4 だと、
うん、
あ落ち着いてる感じしません？
ああなるほどね、はいはいはいはいはい、
ちょっとなんかどっしり構えちゃってるっていうか、だから逆にちょっとだけこうタラララっていうのがあることによって、なんかこう、まあ、仕方ないけど
やるか
みたいな、あみたいな感じのが出てるんですよ。
はいはいはい、
この対比ってでもすごい、うんうん、なんていうか有名だし、うんうん、昔からあるやり方で、僕学校でこのつい最近も習った曲の中でも、うんうんうん、昔はでも、
うんうん、
人間と神とかの対話形式の時によく使われてて、そのアーフタクトタターンって、うんうん、
食って出るやつね、
食って出るやつで入る時は人間、うん、人間がこう望み、はいはいはい、あなんとかどうにかしてくださいっていうのに対して神が 1からズドーンと喋るんです
、はいはいはい、神様は余裕があるわけ
か、そうそうそう、もうでも絶対なん、うん、絶対
人間たちはこう、もうお願いしますお願いしますみたいな
っていう前のめりの姿勢が出てるっていうのが、もう本当に音楽がなんていうか、うん、体系化するっていうか、うんうんうん、方式としてちゃんと出来上がる前からもうずっと使われてたやり方なので、本当に分かりやすくこれできてるんですよ、
ね、その昔からあるやつがこう今も分かりやすくあると、
はい、
あなるほどなるほどなるほど、
でしかもこの曲それだけじゃない、
はいはいはい、あこれだけではない、
はい、で何かというと、うんうん、まあ音楽には調整っていうのがあって、ドレミファソラシドっていうのとか、まあ、例えばソラシドレミファソーとか、
はいはい、波長調とかそういうやつ、
そうそうそうそう、いろいろこうあるんですけど、うんうんうん、この中で、まあ、最初アナが歌ってる時は、うん、エーヘ長調っていうところから、エーヘ長調から始まってて、でその後だいたいこう進んで単調に、うんうん、まあ、なったように聞こえるじゃないですか、うん、エルさんになったところで暗いな、
うん、暗いよね、
ところで本当は変歩単調に行かなきゃいけないんですよ、
変歩単調、
まあ、ルールがあって、はいはいはい、例えば途長調、波長調だったら途単調に行かなきゃいけないんですよ、
はいはいはいはい、
っていうこうなんていうか、これだったらこれっていうのが絶対、うん、絶対じゃないんですけど、うん、まあ、大体のが決まってるんですね、まあ、でその中でこれは、うん、変補単調に行ったように聞こえるんですよこれ、
うん、まあまあ、そう、暗くなってるように聞こえるからね、
聞こえるじゃないですか、
単調だから暗いと思うけど、
実際変補長調に変わってるんですよ、
あ、長調なの、
そう、だからその単調に行ったように見せてるけど、うんうん、実はこれ長調なんですね、
はいはいはい、
でまあこのあと最後のとこ聞いてもらうんですけど、うんうん、聞けば分かるんですけど、なんか若干、
うんうん、
なんていうか、まあやりたくないけど、まあ、仕方ないけど うんうん、やらなきゃいけないって自分を鼓舞してるところがあるんですね、だからそのためにも全く否定はしたくないですよ、単調だったらもう、はいはいはいはい、ああもう嫌だな、本当に嫌だな、
このまま締めとこう、
無理かもしれないみたいな感じになるところを変本長調に変えることによって、
はいはいはいはい、
まあ仕方ないけどやるしかないっていうところに持っていくっていう、でも、
決心ね、
そうなんです、
うんうん、
でもそれでもアナのアーフタクトで食って入るのと、
うんうんうん、
エルサのちょっと待ってから入るっていうのは変わらないんですね、
ああ、その決心した後もってこと、
はい、
あ、
まあ、ちょっとエルサのところから一回聞いてみたいと思います、うんうんうん、
はい、
はいはい、どうでしたか、これがもう本当にずっとアナのアフタクトのところとエルサ の前から終わってから入るっていうのがもうずっと最後まで引き続いてて、もう本当に分かりやすいし、
うんうんうん、
でこれ一回こうこのラジオ終わった後にでも聞いてみてもらったら分かると思うんですけど、うんうん、すごいそれがあることによってより感動するし、
はいはいはい、
それが分かったことによってもより感動した、うん、すると思うんですよ、
はいはいはいはい、
でこれ、
うんうん、
まあ 音楽っていうのは歴史があって、
はいはいはい、
まあ、さっき言ったようにその昔から神様と人間の対話でも使われてるとか、
うんうん、
でこれを知ることによって新たな発見もあるし、うん、例えばうんと自分が歌うってなった時にも、うんうんうん、なんていうか新たなこう判断材料としても使えると思うし、逆に普通に聞く側としても、うんうん、1回目何も考えずに聞いてみて、うん、そういうの2回目考えて聞いてみてってこう2度も3度も美味しくね、
うんうん、
曲が仕上がっていくわけですよ、っていうためにもちょっともうキッズの子た、うんうん、あの小中高生の人たちにも、うんうん、リスナーの方々にも、うんうん、もっとこう知ってもらいたいなと思って、
はいはいはいはい、
まあ企画として新企画としてまあ継続していけたらなと僕は思ってます。でまあできれば、うんうん、やっぱり歴史っていうのは積み重なっていくものなので、
そう、ね、
昔の方からちょっとずついろいろ変わってきたものとか、
はいはいはい、
積み重なってきたものも変わってきたものもあると思うので、
うんうんうん、
まあできればいいなと、
う
ん、それで皆さんのためになれればいいなと
はいはい、はい、
僕は思います。
あれですね、シリーズ化するかも
しれません。
おお、じゃあその時を楽しみにしていましょう。
はい
はい、まあこれを聞いてね、うん、そのさっき言ったようにリスナーの方々とかキッズの小中高生たちがもっと音楽に興味を持ってくれたらいいですね。
はい、
はい、ということでリンのアナリーゼコーナーでした。ここでお知らせです。7月の27日土曜日、28日日曜日の夕方4時30分から西東京サマーフェスティバルにキッズミュージカルファクトリーが出演します。場所は田無駅前のペデストリアンデッキです。ぜひお越しください。そしてそしてリトルミュージカルスターズは Facebook ページがあります。キッズミュージカルファクトリーのイベント情報、収録風景を更新していますので、ぜひぜひご覧ください。Facebook ページはリトルミュージカルスターズと検索すると出てきます。ぜひフォローやいいねをよろしくお願いします。次回のリトルミュージカルスターズは2019年8月19日月曜日夜10時30分からです。お聞き逃しなく。それでは皆さん、さようなら。